さてこの時間はスタジオに、おなじみ土日ジャンボ市社長のコカリマイ元博さんと盛岡の和菓子店梅月堂4代目店主菅野孝之さんお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日はなんかどういうお二人なんでしょうって、ね、この取り合わせが
社長はあの真っ赤なジャンパーで、はい、いかにも土日ジャンボみたいな感じですけど
土日ジャンボみたい
で
菅野さんは
菅野さん
は
どこのお嬢さんが来たの
ありがたいみんなに言われますけど団子屋っぽくないですか
3年姿言われてみれば、ね、頭もお団子みたいだ
し美味しそうな
ありがとうございます
コカリマイ社長、うん、社長が今日菅野さんを連れてきてくださったんですか。
あのね梅月堂さんの場所ってほら、
はい、
あと本町、ね、県庁から本庁に向かったところの角、はいはい、左の角に、はい、近いあたりの角ですよね、はい、実はね私生まれたのはあの反対側の角なんですよ。
クリーニング屋さんかな。
クリーニング屋さんとか羽根さんあるじゃないですか。
ありますね。
あそこでが私の生まれた場所。
あ、そうなんですか、うん、じゃあ目の前梅月堂さんだったの。
まあその当時は梅月堂さんもちょっとあの一番香川の方にあったんですけど、
ひときわ風情なあの店の佇まいなんですよね。
梅月堂さん、ね、
でそのご縁でですね、まあなぜか知らないけどあのうちの関係のメインバンクが、
はい、
あの北日本銀行さんの本庁支店なわけですよ。
はい、
で本庁支店さんの中に会があってですね、でその会のあの本庁経由会っていう会のメンバーにあの同じ古本町のあの小間流さんもメンバーなわけですよ。
うん、両
店の。で、その、うん、両店のね。で、小間流さんのところで、うん、あのコロナ後もコロナ前も、あの新年会やってらったわけです、うん。
はいはい。
で、今年の新年会やってらった時にですね、私こうやって前にベアレさんとか何かいる時に、後ろから一生懸命ベンジェモン、ベンジェモンって喋る人いるんですよ。して、誰食べなってこんなベンジェモンって言葉、大事あんまり普通の人知らない言葉ですよね。
初めて聞きました。
あ、そうですか。
うん。だからね、
私は
誰だべと思って、やったらばこれ4代目影を継いだ菅野さんだったって。なんだ、梅月堂さんかって言って、じゃあベンジェモンちょっと教えてよって言ったら、ベラベラベラベラって喋るんですよ。
すごいの。
ほんで、嬉しくなっちゃって、こりゃ菅野さん、IBC 最初にやべってなってさ、ほんで、あの、せっかくお盆も近いから、お彼岸も近いから、あの、そのベンジェモンちょっと喋ってよって言うので、今日はね、連れてきたの。
あ
でも盛岡のほらあのこのベンジェモンっていうかね我々シトネモンとかダンゴケって言うんだけどその独特の部分があるんですよ。他の地区とはちょっと比べ物にならない部分がねあってそれ彼ねすんごい詳しいからだから今日はねあのお彼岸にあの備えたり食ったりで食べたりするのにもですね、うん、やっぱりぜひその歴史と文化を感じながらね
なるほど
味わってもらおうと思って今日菅野さんに無理くり連れてきたの。
で、これはあの、梅月堂の商品は、はい、土日ジャンボでも扱ってるんですか。
いや、あの、今扱ってません。
扱ってない
んですか。だって忙しいんだもん、この人たち。
あ、そうです。
私は買いに行って食べるだけなんですけど、はい、やっぱりベースはやっぱりこれなんですよね。
え、私はベンジェモンって初めて
でしょ
なんですけど、
うん、
そもそも何ですか。
はい、あの、ベンジェモンっていうのは、米粉で作った、まあ、団子とか、あの、盛岡だと醤油団子とかお茶餅とか、
はいはい、
まあ、ゆべしとかそういうようなものを言うんですけれども、あの、ただそれを言うだけじゃなくて、そのベンジェっていうのが弁財天っていう、それが盛岡なまりでベンジェってなったっていうことらしいんですよね。で、それがまたちょっと。
なぜ弁財天？
そうそうそう。深掘りすると話が長いんですけど、あの、昔、北上川を使って、あの、いろんな物資を、あの、運んでたんですけども、まあ、例えば盛岡から、こう、あの、石巻に向かって、船ね、あの、乗せるのには、あの、米とか、大豆とか、そういうようなものを、あの、乗せて、川をね、下っていったわけですけども、逆に川を登ってきたものっていうのがありまして、それが、あの、古着とかですね、小間物とかですね、あの、江戸とか、大阪で、あの、流行ってるものとか、そういう、まあ、ものであったり、文化であったりっていうのはですね、その北上川の、まあ、北上川舟運って、船の運ぶって書いて、舟運って言うんですけど、北上川舟運によって、盛岡にもたらされたっていうことなんですが、その中に食べ物も、まあ、こういう団子とかの作り方とかもそうかもしれませんし、まあ、何せも、 その北上川集が始まった1600年代の中ぐらいなんで、ものすごい古いあの歴史があるんで、あのその当時からどうでしょうね、ベンジェモノって言い方してたかどうかあれなんですけど、そんなくらい古い、はい、言葉なんです。はい。で、あ、そうですね、ベンジェの弁財天っていうのは、あの船をあの操ってる方たち、
はい、
まあそこで働いてる方たち、あの水に関わる仕事なので、うん、あの弁財天っていう水の神様を信仰されてる方、うん、すごく多くてですね、あのまあ弁財天は水の神様だけじゃなくて、いろんなご利益のある神様なので、非常にあの一般の方でも信仰多くてですね、盛、うんうん、岡藩でもいろんな弁財天にまつわる伝説というか、そういうな神社とかも結構あったりしますんで、うん、あの皆さんが弁財天を信仰してて、特にその船に関わる方たちが弁財天を信仰してて、うんうん、その人たちがこういう文化を伝えてくれたっていうことで、その伝わった文化のことを弁財物、
食べ物だけじゃなくて、
そうですね、さっき言った古着とか、そういうようなおしゃれなものっていう、まあ、いわゆる舶来品的な言い方だと思うんですけど、
ハイカラ
そうですね、ハイカラですかね、
うん、
もう今で言うと流行の最先端の人たちがそのベンジェモノ、人のことを指したりもするっていう、はい、
他の地方であんまりベンジェモノっていうことは言わない
の、まあもうそうなんですよ、他の地域では言うかなと思ってちょっと調べたんですけど、やっぱりベンジェっていう、ね、
盛岡
独特の
言いましたね、
うん、方言なのかなって思いましたけどね。
そういうことをね、深掘りしてるね、盛岡地層文化会っていうのはあるんですよ、私はその方から聞いたんですけど、
は
い、
ね、
ベンジェモノ知ってるって言って、知らないっつって、ベンジェモンって言い方ものが運になったりして、うん、ベンジェモンってね、通称言ったりするし、
う
ん、
そうですね、文化地層研究会の先駆けで、
ですよ、
ね、はい、うん、そうですね、うん、ベンジェモン地図っていうのも
作りましたね、
はい、平成16年あたりに発行していただいて、うん、団子屋さんいっぱい載せたマップをですね、うん、作っていただいて、
確かに多いですもんね、うん、あの団子屋さん
当時減ったのかもしれないけど、もうかなり当時が30軒ぐらいあったんですけど、
今は
も
う盛岡市内に、
そうですね、今はもう10件ぐらいになっちゃったんです
か、ね、ああそうか、我々なんか後から来てるからね、あの王子を知りませんけども、今でも結構
今でも、ね、なんか
角々に結構あるな
って気はしますけどね、
その後に亡くなったところもねありますもんね、
そうです、はい、
あそこの団子屋さん店閉じやったねなんていうところもありますけども、まあ、いずれにしましても、まあ、根付いてるわけですよね、そういう歴史なんだ、弁財のあの船ってか、
ね、そうですね、そうですね、
このあのスタジオに持ってきていただいた赤い旗、
あの帆掛け船、
あの女性が弁財天だね、天、
そうですね、あの今度あの、私盛岡貸し商組合っていう、まあ、あの大きな組合じゃないんですけれども、あの
事務局、
はい、あの盛岡のお菓子屋さん手作りとかで頑張ってるあの仕事にこだわりのある職人さんたちの会で、あの所属してるんですけども、そちらであの去年あのニューヨークタイムズさんであのグレッグ・モドさんが盛岡のこといろいろ紹介してくださったんですけど、はい、その中に団子餅の話が一つもなかったんで、俺たちがやんないアピールしないと、これはもう廃れちゃうぞっていうこと で、
そうですよ、ね、
ちょっと危機感が
コーヒーだけじゃないぞ
そう生まれまして、こっちの方が古いぞっていうことで、でこうあのみんなでなんかこうちゃんとこうなんていうかな、目立つように吊るし旗とか、うん、そういうのを店先に吊るしてアピールしたらどうかっていうんで、
あのだからアルファベット表記なんです、
ね、そうなんです、ちょっとその当時は外国人の方にあのアピールしたいっていうのもあって、ローマ字でベンジェモノってこう入れたりとかですね、
はい、口に刺さったお団子なんですね、あれは、
う
ん、
そうです、
ベンジェまでは5文字の5つの団子、物は4つの団子、
そう4つというか1個食べてる、
ああなるほど、一番先端がないから
ね、あそっかそっか、そう
でこれもなんかいろいろ話があるんですって、5個っていうのは
5粒、そうですね、はい、これもですね、
今日スタジオに持ってきていただいたのね、
そうですね、
大塚さんもすでに3個
5粒の醤油団子を盛岡では作ってるんですけども、
5粒です、
はい、あの串団子っていうのはもともと5粒だったんですよね、
なんか私は3粒とか、
あ団子三兄弟、
団子さん
あの聞かれました、うちも、うん、流行ってた頃に、うん、で5粒の団子っていうのは神社にもともと 祈祷をしてもらうときに、お供え物としてその団子を供えて、で祈祷が終わったらその団子を家に持って帰って、でこう、まあ、醤油をつけて食べるっていう、そういうことで5粒の団子だったらしい。あで 5っていうのは人間の5体を表してて、よくあの白い紙で人型をこう、あの祈祷の時にこう、名前変えたりしてこうお供えっていうかすると思うんですけど、それの代わりが団子、5粒の串団子だったっていうことらしくてですね、まあ、今は、はい、あの4粒のみたらし団子とかもよくあると思うんですけど、それはあの江戸時代になってから、はい、四文銭っていうのが、1700年代の中ぐらいにあの江戸の方で出回るようになりまして、そちらの時それまでは5文で5粒の団子を売ってたんですけど、4文の効果が出たもんですから、
あ
これは買い物しやすくするように、団子一つ取ることにしたらどうかっていうことで、4粒に減らしたらしいんですね、江戸の方たちは。まあ、盛岡の方では、そうは思わなかったらしくてですね、団子は5だろうということで。
4問が出ても5
問が出ても
5で、
はい、なんかそういうのがあって、はい、まあ、僕もいろいろこう調べてて面白かったんですけどね、は
い、全国で5粒の場所ってそうないんですか、今も、
まあ、関西の方ですね、
あと関東一部だけ、あとはない、はい、4粒が多いだけど、ね、5粒は守らなきゃならないっていうのはね盛岡っ子とすればやっぱり5粒ですよ、
ちょっと小ぶりのね、
非常食べなきゃダメなんですよ、
みたらしじゃなくて非
常じゃなきゃダメなん
で、なんで、
そうそう、
やっぱりな、みたらしだとなんかベンジェモンっぽくないもん
ないもんね、
もともとその非常油で食べてたらしいんです、ただしそのだんだんとあのお土産物として売るようになって、団子が乾かないようにっていうことで、とろみをつけたタレをあの塗るようにだんだんと変わってきたんですってね。
焼いてないのがあるんですね。
あ、そうそう。
そうですね。
そのうち焼いたのが出たりして。はい。で、梅月堂さんはみたらしやってないですよね。
あ、やってないです。うちはもうこれだけなんで。
非常油のみ。
たまにあの梅月さんがみたらし作っても美味しいはずだからやってくれって言われるんですけど、いやそこまでちょっと手が回らないのでごめんなさいって言って、
あ、私は反対です。
いや反対していただく、
私みたらし好きなんですよ。
私盛岡に来るまで鰭醤油のお団子って食べたことなかった。
そう
なん
ですよ、
お団子といえばみたらし
でしたよね、
甘いね、
学で必ず5個
今日はねみたらしもうあの美味しくいただいてますけども、
お茶もちと
これお茶もちお茶もちもないな、ここ
お茶もちね、
ちょっと甘めのタレで、
はい、お茶もちもですね、
お茶もちも盛岡に来て初めて食べました、
そうですね、
あ、おいしい、甘甘、
やっぱりね本庁に生まれてるとね、こぐなのしか食べてないんですよ僕らは。
お茶もちも名前の由来をよく聞かれるんですけど、先日あの火曜ワイドで、ちょっと菊池由紀美さんがなんかこう方言の辞典か何かで、お茶もちっていうのをなんか紹介してたんですよ、それそば粉で作ったお餅だっていうんで、県南の方で、県南の方ではお茶餅って言うらしくて、言われてみればそば粉ちょっと茶色いかなと思って、
これはそば粉は入ってないですよね、
はい、米粉だけなんですけど、
ですよ、ね、
昔はそば粉の作ってたんですよ、最近はちょっとアレルギーとかそんなのもあるんで、だんだんとちょっと作れなくなってきたっていうか、ちょっとねやめてしまったんですけど、はい、でもやっぱり昔はそば粉もあって懐かしい、また作ってっていう時々ね、
いろいろ、
はい、言われるんですけどもね、はい、だから IBC 聞いてると勉強なんだなと思って、この間いやお茶もちの謎がちょっと解けたかなと思って、
なるほどね、
はい、
なんでお茶もちっていうのかな、
ね、
ただあのお茶の時間に食べるからお茶もちっていうんじゃないか、
でも他のでもいいじゃない
か、ね、
それからお彼岸団子ですね、
でかいねこの大福は、
これはですねあの普通の大福とちょっと作り方違いまして、
これ乗ってなきゃダメなんですよ、これこれ
きなこね、このきなこもあの見ていただくと
重い
緑色っぽくないですか、
そうですね、
そうですそうです、黄色じゃなくて緑っぽいの、
あのこれも、あの昔々あの
ちょっと
ここら辺の特産がこういう緑色の、あの中のね緑色の豆だったらしいんです、
すごい粘りますね、
あのこの皮はですね、あのお餅をついて作った皮じゃなくて、あのお米の粉とお餅、もち粉と、あの、練り合わせて、はい。 それで
こんなにコシが出るの、
うん、そうなんです。ちょうどいい硬さになるようにこう硬くね練りまして、それでふかして作った皮なんで、あのこの時期彼岸の時期しかやらないんで
年に2回、
そうですね、はい、春と秋とちょうど今作り今週作り始めたばっかりで、
はい、盛岡のね彼岸団子は必ずこのきな粉の伏せないと彼岸団子じゃないと、はい、私たちはそうなの。
よく聞かれるんですよ、なん周りは白い彼岸団子をよくお供えに使うらしいんです。なのできな粉のないかかってないのもあの欲しいって言われるんで、そういう注文があるとうちはきな粉振らないで
お
出しするんですけど、あの
なるほど、
はい、
もちのあの弾力が強いね、
ね
うん、いわゆるコシがあるというか
伸びる伸びるで、
そういうあの皮ですけど、ね、
このきな粉がここら辺で、うん、あのなんでかけるのって聞かれた時に、あのうちのおじいちゃんの話があって、うちのおじいちゃんあの旦那とあのあもう 5,60 年前ですけど、あのだんだんとあの皆さん家庭で作んなくなってきて、
うんうんうん、
でうちらみたいなお菓子屋に頼むことが多くなってきたんですよ、
うん
うん、そうするとただこの白い団子じゃダメでしょと、
うん、
特産のこの緑色のきな粉振って、うんうん、そしてあの売ればいいんでないかっていうのをお菓子屋の仲間うちで話して、なんかどうも決めたらしくて、それからみたいなんですけどね、
盛岡周辺だけ、
あそうそうそうそう、
うん、こういうふうになってるの、うん、
そもそも私お彼岸団子っていうのを盛岡に来て、うん、初めて見ましたけど、うん、全国的にあるんです
か、ありますよ、
あ多分白いのが、
うん、白いのが多い、
うん、そうですね、
おはぎが有名だけど、
そうそうお彼岸っていうとおはぎですよね、
はい、全国的に、はい、
うん、いやいろいろと奥の深い話を
まだまだこだわって
る、ね、まだまだ話は尽きない
すごい ね、
うん、
いやもうなんか何気なく食ってしまいますけどね、
もう今まで何気なく食べて
お団子だお茶餅だ
そうそう美味しいなって終わってましたけど、
ね、彼岸団子だ大福だ、うん、ね、ね、道明寺だとかっていろんなの、ね、
食べますけど桜餅だとかね、言ってましたけど、いろいろと歴史を感じる、
そうです ね、
ね
日本ならではかもしれませんね、そういう、うん、一つ一つの言われ、
はい、
ぜひよろしくお願いします
ということで、盛岡ベンジェモノクラブの菅野さんにお話を伺ってきましたけれども、はいはい、あの社長土日ジャンボでも、うん、お彼岸用のお菓子
あ少しもらうことにしました
あお世話になります
もらうことにはしてましたけど
あそう、
まあ、もちろん団子その他の団子ごとも多くますけどね、うん、やっぱりほらあの願いはあのお花を買ってで高価なものをちゃんとあの、ね、団子を買ってそして仏さんにちゃんとあげるようにあのお彼岸も近いのでね、
そうですね、
ぜひあの、ね、歴史を感じながら今年のお彼岸は過ごしていただきたいなって思います。
はい、
はい
はい、では菅野さんからもリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、ベンジェモノっていう言葉あの、うん、あのコカリマエ社長にあのキャッチしていただいてですね、いろいろとこういう場にあの呼んでいただいたりしてですね、本当にありがとうございます。あのこれからもお醤油団子とかあの歴史のあるやつあの作り続けていきますんで、皆さんもぜひあの食べたことない方は一度食べてみていただいて、これからもよろしくお願いいたします。
はい、これからもよろしくお願いします。この時間は土日ジャンボ市のコカリマエ元弘社長、それから梅月堂4代目店主の菅野孝之さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。